もう一発で出ます。
なんか単なるもう70のじじのあの、
ね、いやいや
ヨタ話ですけど、
いやとんでもないですもん、めちゃくちゃいい話聞いてますもん。
だ特にあの、はい、子供にはそういうことを言うようにしてます。やっぱり自分で体験しないと分かりません。あのコンピューターとか、はい、ネットのあれだけでは分からないから、はい、見なさいってもう言うようにしてます、うん、人間の感性ってすごいもんですよやっぱり、うん、だから分かる分からないんじゃなくてそこの現場に行ってみてその空気、はい、空気感、うん、あるいはもし外だったら風のあるいは温度の、はい、そういうものを自分で肌で感じた時の感激度ってのは全然違うと思う。ああそれを感じてほしいね。
そこちょっと
大したことじゃないけど、
いやいやいや、ほんも
俺らみたいな何のじじいで昔は何もない時代は、いやいや、そういう中で探していく楽しさってもあったと思うし、
僕はあの最近あのその男は辛いようにハマってます
よね。ああいいと思うよ、
ん、全部もうこの間全部見たところです
ね。おすごい、ね、
ますも
あれ本当に、ね、昭和のあれですよ、はいはい、うん、だから僕なんかの本当世代ってあのいちゃんってやつ、あの世代ですよ、これは。だ僕も昭和42年ぐらいから中目黒住んでた時も中目黒にはそれがあったんですよ。お松本さん今日テレビ見たよとかね声かけられるんですよ商店街のおっちゃんでね、うん、今はそういうことありえませんからね。
でもその外国行くとやっぱりその日本人とその外人の違いかしらなんかアメリカとか まだその結構バスとか隣になるともう話しかけられますね普通にね、
うん、あのね、うん、俺らの時代今みたいにその自由に渡航できる時代じゃなかったから、ね、で1ドルが360円した時代ですから、
すごい、うん、
だからそんな簡単に行けなかったの、うん、で僕は昭和50年にそのシャープの最後の年ですけど、はい、あのシャープのフラッツがソビエト2ヶ月間演奏旅行で昔のソ連ですね。あの今はロシアだけど昔のソ連だったらしい、はい、それで初めての外国旅行したんです、はい、旅行っていうかツアーね、はい、その時でさえすでにもうソ連ってやっぱり懐かしい日本があるみたいな、やっぱり地方に行けばそうだった、はい、で共産国っていうのは暗教師で今でもそうかもしれないけど、はい、個人的に、はい、あのそのソ連ならソ連の人が個人的にこの普通の自由諸国の人と会っちゃいけなかった、はい、話してもいけない、はい、だからホテルも今でもそうだと思うんですけど共産国は外人は外人用のホテル、はい、一般の人は一般のホテル絶対もう区別されて
る、あそうなんですね、うん、
で僕はそのシャープ入ってソ連に行ったのはシャープにとっては2回目だったらしいです、はい、で僕のだいぶ先輩が前に行ったらしくて、だからこういう時はねあの各階にその部屋の鍵持ってるおばちゃんがいるから、そのおばちゃんにあの機嫌よくしてもらうためにはパンティあのなんだっけ、ソックス、
ストッキング
ストッキング
、はい、
持ってきなさいとかね、そういう話じゃないですか、うんうん、でその中で初めてあ外国ってこうなんだなと自分と思ったし、でまあハバロスからスタートして、はい、ずっと昔のシルクロードのところを最初ある、はい、行って、その後最後こうぐるーっとまでモスクワ行って、最後はバイカル湖があるイルクースクに行った、はい、でもう一つ良かったのは、これはちょっとあんまり言っちゃいけないかもしれないけど、ジーパン売ってくれとか時計売ってくれって言うんだよ向こうですからね、ないから、で売るとすごい向こうで取ったらいいお金になったの。ところがその当時はルーブルって換金できなかったから、当初って言ったらそれで、モスクワからパリまでの航空券往復券を買ったわけよ、買えるって、よし それ目指していこうみんな、だから持ってきたジーパンとかいろんなもん最後も帰る時は売ってお金になって、でチケットを取ってもらってで、なんていうか1週間もいなかったな、はい、初めてパリに行きました。その
おおマジですか、おおすごい、
でパリ行って、でパリからまたモスクワ行って、モスクワからまた日本に帰るのは向こうが飛行機取ってくれてますから、初めての2ヶ月間、
おすごいっす、ね、
でそれで帰ってきて、はい、2週間後と3週間後に日々子と結婚式だった
んだ、はい、マジですか、おおめでたい話です。
だから8月に出て10月の頭ぐらいに帰ってきたんかな、9月までだったら、でも11月
話聞いてますよ、はい、
でパリ行った時もね、はい、やっぱり、うん、面白かったな、うん、あの全く誰も若いやつばっかりで行ったんだけど、その時あの、まあ、バンドの中のねみんなあのお金それでルーブルってお金貯めて買ったね。でとりあえずチケットは往復を向こうの通訳で買ってもらってで行きました。であの時はシャルル・ド・ゴールじゃなくてどっかもう一個ね大きな国際空港あのあれがあるんだけど空港があるんだけどそこに着いたのね、はい、だ誰もフランス語喋れない英語も怪しい、はい、だちょうどたまたまその降りてちょっとの通関を出てとかにねたら向こうからなんか日本人みたいな人が歩いていたら声かけた、はいはい、日本人の留学生だったの。
お
やったと思って
ラッキーです
実は我々貧乏旅行なんだけどどっか安いホテルに紹介してくれませんかって言ったらなんとソルボンヌ大学の真ん前にそういう学生用の安いホテルそこで
そうなんですか、うん、
ですぐあの電話して予約してくれてその人いい人だったんだけど、まあ、そこで、まあ、いろんなところに、まあ、行ったりしたんだけど、はい、一つだけびっくりしたのは、はい、みんなお金ないからそんなちゃんとしたフランス料理なんて食べれないわけよ。だから近くにあるイタリアンレストランとかね、はい、それから中華料理屋とか行ったんだけど中華料理屋で一番びっくりしたこと今でも笑い話よく言うんだけど入って、はい、注文しようと思ったらやっぱり日本人の留学生がいたのバイトで、はい、であよかったと思ったら説明してくれてじゃあこれとこれって頼んでじゃあ春巻きって頼んでで一応フランス語で書いてあってその後下に英語で書いてあったらスプリングロールって書いてあるんですスプリングロールあいいなじゃあこれ一人前くださいって言ったらえこっちだね何本って頼むんですよってなぜかって言ったら一本がこれぐらい長い春巻きだけど
あそんなにもう60センチぐらいあります
よ、ね、そう、はい、でそれをだからこ う, なこう切って食べる、はい、だからこれぐらいするんじゃなくて、はい、最初からこれぐらい長いやつを切って食べなさいって、はい、その時初めてびっくりしましたね
わ春巻き
ってそうやって切って食べるんだ
ぞおー60センチぐらいのやつも
あの時びっくりしましたね。でその当時まだあの昭和40年の半ばっていうかあの後半ぐらいはあのイタリアンレストランで日本もあんまり少なかったね。六本木にあったんだけどね、はい、そこで、まあ、ちょっと食べたことなんだけど、はい、よし近くにあったイタリアンレストラン、はい、みんなで 5,6 人いたからね、はい、ピザかなもう
そ
したらあのどれぐらいあの大きさねあの L、ミディアム、スモールか、はい、じゃあみんながいるからじゃあ L 頼むって頼んだ来ましたよ
お直径1メートル
ぐらいマジですかでこんな分厚いの来た瞬間俺らが一切れがこんなぐらいあるわけよ
一切れでもあれですね今の僕らの L ぐらいじゃないですか
そう
今の
そうそうそう
1メーターぐらいですか、
まあ、1メーターもいけないけどこれが大きい
ですかあの70センチぐらいありますね
びっくりしましたでも具もいっぱい乗ってるし、まあ、当時はまだ分厚いが流行ってる、はい、今日本ではあの薄いやつもあるし厚いやつもあるんですけど、はいはいはいもう本当に分厚いやつで
3、4センチ
ありますよ本当に、ね
うん、
それも重かった、うん、で3年だけ俺その時、ね、お酒飲めなかったらまだ僕ね、はい、僕35枚酒飲めなかった
んですよ
でみんな飲んでねワインとかあとワインもね、はい、これがちっちゃいボトルがあるの、はい、その何て言うかなそのレストランのそういう、はい、今いっぱいよみたいなまたそれが美味しいって言うんだよみんなね、うんだからみんなそれ飲みながら僕は普通にコーラ頼んでもう一個その前段階で、はい、実はあのモスクワからパリに着いたその日より僕熱でしたって風邪をひいてでどうも調子悪かったから、まあ、ソ連で、はい、あの通訳に行ったらじゃ あの風邪薬もらってきますって言って、はい、こんなでっかいんで硬いんだよこんなでっかい風邪薬
これもうあのそれあの2、3センチありますね
直径いやそれしか言われて、ねはい、厚さもね5ミリぐらいあるんだよ
5ミリぐらいある
これどうやって割るんだよってであれはあんなでかい練習のためのあれだから俺もなんか半分だから3分の1ぐらい切って飲んだよねすごいよもう外人用だからさ
そう、
はい、汗かいて一晩でバッと治ったんだけど
効、うん、くんです
よ効くだからだって多分量が日本じゃないぐらいのすごい
それはあの松本さんそのでっかいその直径3センチぐらいの、うん、その錠剤を 全部食べたんですか。
いやいや、だから
そう半分半分
割って割ってたんだ。
ああ、なるほど。
なんかちょっとやばいやばいなと思ってね、うん、
こんな全部行ったらやばい。そうそう、うん、
多分俺の、まあ、実はうちの、はい、親父もおじいさんも医者の会社の関係だと思って、ね、だから、ね、そんなの薬割ったんで言われると思ってね、うん、ね、なんだからその半分だから、多分半分ぐらいだと思うけど、それでもドワーッと汗で朝翌朝起きたら大丈夫だった、熱下がった
ら。その逆にそのやっぱり松本さん、その逆のその全部飲まへん、こう危機管理ができてますよね。
いやいや、おいしそう。だって、いや、だって嫌じゃん。だって
全部って危ないですよね。
そう、そう、多分ね、
危なかったですよね。
で、うん、それ飲んで汗が出ました、はい、でも俺が熱出して寝てるの知ってるから、みんなね遊び行っちゃったの、俺一人だけなんだよ。で困って飯どうしようかなと思って、そこのホテルは学生用のあれだから朝飯はついてるんですよ。でまたこれ、ね、話が脱線するけど、朝ごはん美味しいんだ。焼きたてのパンがクロワッサンとかいっぱいあるわけよ。でただそれだけなんだけど、それとパンとバターと、はい、あとコーヒーが買ったらあのポットとあのミルクが入ってる、これをこうやって洗面器みたいなこんな大きな器の中でどうだってカフェオレです。お
なんかそれうまそうですね。
うまい、
今聞いただけでうまそうです。
パンとバターつけて、それつけてこう食べると美味しいんだ、でもあと晩飯までみんな帰ってこないし、どうしようもないから近くに行ったら、今だけど当たり前だけど冷凍食品の店があった。冷凍っていうかそのだって好きなもの持って行って、そのレジでお金払って温めてもらってたの。ローストビーフがあったんだけど、これ嬉しくてわーっと思って、はい、って持って行ったけど、まあ、お金のことは向こうでは払うけどさ、要するにフランス語でわーって言われるわけやん。わかんない、ね、ただはーんって言って持ってもらって、冷たいままなんで向こうは温めましょうかって言ったら多分、
そうそう
そう、今から考えると、はい、うん、俺分かんないから、分かんない、
冷たいままでなかなか食べられへんすよ、
ね、いや厳しかったですよあの風が治ったばっかりであれだし、まだ今胃腸もそこじゃないけど、はい、もう泣く泣く食べて、食べなきゃ死ぬと思ってそんなバカバカしい話が、
やべえ話ですよ。
いや最初のもう、はい、そういういろんな、ね、経験できたから今日のこと面白かったけど、
松本マスターズさんの、音楽とは、
音楽とは、音楽とはね、書いて字のごとく音を楽しむんだけど、それが楽しめるんだったらやっぱり俺60過ぎてからじゃないかな。40、50っていうのはやっぱりね、なんかもう相変わらずゴリ夢中っていうか自分の好き嫌いもあるし、で60過ぎてからいわゆるちょっとね周りが見えるようになったというか、だから60
深いね、
いやいや
これ話ですね。
いやいや昔一生懸命コピーしたじゃん、コピーするしやったんだけど、60過ぎてからの方が聞こえなかった音っていうかね、聞こえたかもしれないけど自分が納得する人のフレーズなり意味が少し分かるようになってきたかな。だから逆に60過ぎてのがちょっとちゃんと練習したいって思う。
ちょっとそれもう深いね。いやいや、
それはね、オランジェは何も譜面も何もなかったから全部自分でコピーするしかなかったから、そうやってきたのに、今はもうすぐ YouTube でも見れるし、また脱線するけど YouTube で初めて動くウエス見た時俺涙出たもん。俺はで LP 見ながらどうやってやってんだろうなと思いながらやってたのが、なんだ これがあったら俺もうちょっと上手くなってたかもしれない。
すごくいいウエス
のやつありますね。あるもんね、もう涙出そうになったもん。で一瞬ねもう呆然自失。何どうした、
なんとなくスーッと知らん間に合流という感じで、いやいや、
はい、で女房が来ると話せない話がいっぱい出てくるぞ。
誰かな、
菊池由美子さん登場ということですね。いや
だからね、はい、いろんな最近ね昔アウトするとかなんかね、なんでこうなるのとばっかり考えてたので、理論で考えたりとかさコピーするんだけどわけわかんない。ところがやっぱりそれはやっぱり本当のサウンドが分かってなかったんだろうね。最近ね本当にもう70近くになってから、あそうなんだと、ベーシックなものがちゃんと流れてて、その上にどこ行こうかこれ、いろんな旅した方が楽しいじゃん。でも必ず帰るとこも帰れる、
いい表現ですね、
ちょっと分かるようになったなんか思ってる。ただ逆に言うとだから、あこういうのだったらこれ今までやってきたと、ね、ロックとかジャズやってきたことのやり方とは違うことを練習しなきゃいけないと思う。まだできてないんだけどね。でもうこの何ヶ月か前ぐらいだけどクラシックとちょっと話してる。だからよくみんなあんな弾き続けますって言ったら、そういう練習があるんだって。クラシックの前ピアノなんか特にもうずーっと休みなく8分の休みもなくバーッと。でたまたまこの間ねうちにも来たんだけど、菅大郎ってフリーの、うちに来るなり20分間休みなしにずーっと弾いてた。全く休みで8分分の休みなし、あこれかと。逆に 目の前にそれ見てね、今まであれだけやるやついなかった。俺もうちも21年やってるけど、たまたま彼が入ってきてすぐもうどうも作者君も突然ピアノの方ずっと、まあ、なんとか話しながらもう手を休まない。多分それは旅っていうか、まあ、ツアーだから来てまずその楽器はどういうことかどうなってるかって状態も含めて自分の体の状態も含めて、あこういうのを彼らは、まあ、向こうの連中はそういうのはいっぱいいるの知ってたけど、日本人でここだけいるっていうのは俺もねびっくりした。どういうことになってるのかなと思って、たまたまそういうあれを何ヶ月か前にねギターでもそういう練習道下君って、
そう、
はい、あれを聞いて、ああそうなんだって聞いてね、我々はおめえなわけわからない弾きまくるんじゃないよって、俺らが叱られた時代のジャズっていうのは学んだよって、そういうふうに言われて育った世代だから、なんかそんなずっとまあエチュードの練習じゃねえんだからって怒られたことあるもんね。あそうなんて、今から考えると特にね若い時ってなんとかなったんだけど、年取ってくると本当に息ができなくなってくるし、これも本当硬くなってくる、自分のタイミングを持って違ってくるんだよ。だからそれはやっぱりあこういうことでやっていかなきゃいけないんだなって思う。ようやくね、ようやく70
になりました。
大人になりました。
おめでとうございます。
あのちょっとそうですね。ええ話ですよ、これね。なかなかね。
まあね、だからジャズってほらやっぱりね、こうインタラクティブな音楽なわけじゃないですか。ってことはさ、その自分が喋り続けてたら。相手のことって分かんなくなるじゃん。やっぱりその相手をこう見るとか聞くとか、人の話聞けよってやつだよね、うん、そういうことがないとその会話が成立せんわけやな。だからあの弁論大会になっちゃうわけね、一人でずっとやる
な。でたまたまさっきのまだ名前出しちゃいけないことじゃ菅平はね、こうやってやりながらさ、あのーとかんとか名前で、それね、これアウトするじゃなくて、A でやってとか
なんか
言いながら、
それ
休まないわけ、
うん、だからそれでも繋がってるわけ
ね。だからもう
ちゃんと通じてるわけね、
その連続性ってとても大事なんですよね、練習の連続性って。
だからそれ今ね、日本で俺も教えてなかったし、俺も教えられてなかったし、あ、これは必要なんだ。だからそれが日常的にこうある中で、そのリズムのこうアンプってなんかの中で別のことを考えない人にこう指示できる、これすごい大切なんだ。
脳って断片をやってると断片にしか出てこないんですよ。
そう
連続性の中だと、そのそういう流れのあるものにやっぱなるけど、断片にはやすいんですよね、何でも。そう、断片にするのが素晴らしいとかですね、
先の会話の話、いや
だからちょっとそれ気がついて、あ、そういうことか、俺が長年悩んでることって、もう俺伝送が好きで、昔の伝送が好きで、それ、うん、であれどうやってやるのかなと思っていろいろ考えたけど、まあ特殊でちょっと双方もあるんだけど、そうか、彼はもう誰かに聞いたんだけど、彼の家に遊びに行ったら、はいっていうのがギターヒーラーが出てきたって。
トイレまで持って入るそうですよ。
ブルノートの方と話した時に、うん、あのね、車乗っててもギターも出ないから、
うん、
ずっと歌ってるって言ってました。それも練習だった。だからもう異常らしいんですよ。
だからあのそれは分かるのは、やっぱりプロってのは、はいどうぞって言われて瞬間にそれが自分のトップスピードに入れるかどうかってことで勝負じゃないですか。だからそれまでにこう積み上げていくのをパッとできるかどうか。だからそれをするためにやっぱり肉体的にも精神的にもこの感情的にも、あのネットでプッとこうピークになれなきゃいけない状態を作るためって、そのためにすごくできなくなるのが怖いから、恐怖感で常に練習してるっていうの、あ、練習のやり方は今まで考えたこう積み上げていくんじゃなくて、それに突然そこをできるための自分の体とあれの作り方、まあ、年代によって違うと思うんだけど、ね、特に年取ってくるとこれができなきゃいけないんだな、やっぱりプロって言ってる以上はね。でしかもずっとやりながら相手も聞けるし話もできるっていう、その精神的な余裕中か、いろんなことも含めて肉体的にも、それをこれからやっていかなきゃ、やったことにならないかな。
今の、ね、今回の鳥取ジャズ第7回、
はい、
ね、
ということなんですけども
、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうこれもね、あと何十年
いや、生きてるかな。
いや、もう行きますよ。
まあまあまあ、生きてない
からね。なんなんてここ
に言
うちゃいますか。
怖いこと言う
わ。私、これ生まれ育ったここですけど、はい、あの誰もいません。私一人夜中でも平気で入ってきますから。うん、一番あの、まあ、オープンした時にね、はい、雇ってたパンチョっていうのを両人間いたんだけど、前は夜中2時ぐらいまで営業やったんですよ、はい、何もなかったんで、はい、たら夜中突然なんかあそこのガラスから外が見えるとね、白いものが動いたと思ったらうちの母親が心配してめぐみ所のまま出てきた。
それおもろいね。
怖いよ。
怖いけどおもろいね。
そのパンチョってやりそうやけど、出たと思ったんだね。だからうちまだやっとるのって、ネグリジェネグリジェがこのあれでパジャマ違うのバカ来た、びっくりしましたよって言ってたよね。
生きてる人が一番怖い
んで。だからね、
あの
若い人はとにかく上手くなりたいという一心だけど、まだそこでは音楽を達成してないんだよね、うん、やっぱり、まあ、俺らも何十年もこうやってると、この音楽をするためにはどう自分がこう対処するかも含めて、当然感情も脳みそもこの肉体も 三位一体で動いていかなきゃそうならない。
だから楽器がね、自分の体の一部になるまではね、はい、やっぱどうしてもそれやらないとね。そうそうそう。でやっぱり自分のものになった時に初めてね、はい、自分の音楽ってきっと考えるんだろうけど、は
い、でまだ今でも俺ね、弾きながら試行錯誤してる状態だから、途中で言葉が途切れるし、で、あ、どこ行ってたのみたいなこともあるし、うん、やっぱりそれは
でもやっぱりさ、最初にこう、はい、音楽やろうと思った時に、はい、これがいいと思ったものってみんなあるはずなんだ、はい、でやっぱりそう忘れちゃうんだよな、きっと、うん、だからやっぱりそれは持ち続けてほしいし、はい、でそれは遠回りしていろんなことそれ一旦忘れてなんか違うことに行っちゃってもいいんだけど、はい、どっかでまた絶対思い出すと思う。
芯にあるでも熱いもの
って、ね、そう
それはでもね、失わずこれてることは僕自分では幸せだと思ってます、それに関してだけは、うん、
でね、あの、だから、はい、逆にあの音楽の見方が変わってくるんだよ、やっぱ年、うん、で、あの、次に自分が勉強しなきゃいけないことっていうか、はい、なんか見つかったような気がする、うん、練習法もまた別に今までと違うほど考えなきゃいけない。だから、ねね、日々肉体が衰えていくし、でも前そう40、50ぐらいの時までもう頭とちょっと自分が70に近くなってから変わり始めた自分も感じるし、さあそれができるかどうか分かりませんよ。
すごいそれはなんかでも
締めていいです
か。なんか年を取ると言語ってどんどん複雑化するらしいんですよ、言語調整っていうのは。なので音楽は言葉に限りなく近いものがあるから、言語とかので全然年齢関係なくやっぱ成長する要素がすっごく変わるんだと思うんですよ。
まあ、そんな感じですね。このあのこう夜更けにこうね、すごい暑い今鳥取でございますけどもね、鳥取ジャズ、2017ね、そうですね、今回はね、と松本正嗣さん、そしてですね、樋口日奈子さんね、この2人の力でこの鳥取ジャズ盛り上がっておるわけですけども、まだまだこのお話は続きそうなんですね。ここらであの本日の、放送を終わりたいと思います。
吉木亜団のジャムトークジャムでした。2017年、もうね、あと少しで終わりでございますけども、皆さん今年も聞いていただきまして誠にありがとうございます。心から感謝いたします。そして2018年も張り切って頑張っていきたいと思いますので、どうか吉木亜団のジャムトークジャムよろしくお願いいたします。今年も大変ありがとうございました。ではまだ早いですが良いお年を。どうもありがとうございました。